今回のゲストは、東京大学定量科学研究所、くるみ坂研究室助教のくじらいともやさんです。くじらいさんは、クロマチン構造分野で次々に新しい構造を決められており、特にポリメラーゼ2とヌクレオソームを中心とした転写複合体の構造や、自然免疫に関わる C ギャスとヌクレオソームの構造などでトップジャーナルにも多くの論文を出されています。今回は、これまでの研究のきっかけや苦労話などをお聞きしていこうと思います。今回、ご当研助教の国谷さん、また、もう一人後輩を聞き手にお送りしていこうと思います。皆さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、毎回最初、ゲストの方に、なぜ生物学研究を始めたのかとか、まあ、もうちょっと具体的に、その最初のくるみ坂研にどうやって入ったのかとかからお聞きしていきたいんですけど、くじらいさんって最初、大学の学部は、なんか、
はい、
電子とか情報とかそういう系、
あ、そうですね。僕は、早稲田大学の、電気情報生命工学科っていう、とっても長い名前の学科に入りまして、まあ、多分何をやってる学科なんだろうっていうのを最初、普通の人は聞いたら思うと思うんですけど、まあ僕、正直高校生の時に、生命科学にも興味があったし、一方で、PC とか組み立てたりとか、まあ、情報で何かできたら面白いかなっていうふうに思ってたんですね。で、一方でなんか化学も好きだったりとか、なんか結構好きなことが多かったんですね。で、まあ理科系のものだったら何でも好きで、まああとは、まあ文系の古文、漢文とかはあんまりやる気にならないみたいな、なんかそういう人間で、でもどういうものやったらいいかなって、ぼんやりしてたっていうのがあって、その時に、まあでも PC 組み立てるのが好きだったので、まあ情報系の何かやりたいなって思って、で、この早稲田大学のここに流れ着いたっていう経緯があります。それで、まあでも正直に言うと、なぜ生物をやろうと思ったかっていうと、まあ、もともと生物は実は高校生の時は全然、あんまりその生物学っていうものに興味はなくて、で、生き物は大好きなんですけど、なんか座学として学ぶっていうことに全く興味が見出せてなくて、高校生の時はまあ、あんまり授業も真面目に聞いてなかったんですけど、まあ、大学3年生の時に、じゃあどこの研究室に行こうかなって思った時に、まあ、その時に思ったのは、なるべくちっちゃいレベルの、現象で、ちっちゃいっていうのはミクロなレベルで、原子のレベルとかで、なんかいろんなもののメカニズムが分かれば、それをきっかけに、例えば薬とかで制御して、何かできるんじゃないかとか、あとは材料が作れるんじゃないかとか思って、なんか材料分野とか、あと生命分野でどうしようかなって迷ってたような人間で、で、まあ、その時に、まあ、材料分野の、じゃ生物分野どうしようかなって思った時に、生き物とかに働きかけられたらなんか面白いかなって思ったんですね。多分それは、僕はクワガタが好きなので、クワガタとか、まあ、生き物が好きなので、そういうところも、まあ、ある程度影響してるんじゃないかなって思うんですけど、まあ、それでじゃあ、くるみ坂研で、その X 線結晶構造解析っていうので、なんか原子のレベルでどうも話をしてるらしいっていうのがあって、それはなんか面白そうだなって思ったのと、でも、まあ実を言うと生物学ってかなり僕座学がすごい嫌いだったので、まあ嫌いというか苦手だったので、まあ取り掛かれるかなっていうふうにちょっと不安に思ってたこともあって、今までくるみ坂先生の授業を受けてた時に、なんか分子生物学って結構なんか僕は珍しく頭の中にちゃんと入ってきて、まあできたので、まあなんとかなるかなって思って、まあくるみ坂研に入って生物をやろうって。でも実を言うと入った時にヒストンタンパク質っていうのが何かも知らなくて、ヒストンタンパク質っていうのは何かっていうのを先輩から教えられて、もう正直言うと4つあるのかっていう、4つも覚えないといけないのかっていうのが正直僕が思ったことなんですけど。で、そうですね。それが、まあ、くるみ坂研に入って生物やろうと思った、まあ、経緯なんですけど、それで、まあ、実を言うと、まあ、ヒストンタンパク質をやる前に、実はくるみ坂研では僕、抗体のテーマをやってまして、
それは全然ヌクレオソームとは関係ないやつなんですか？
ヌクレオソームの翻訳後収縮を認識する抗体に
ああ、なる
な
ほ
ん
ど、
です。
なるほど。
で、それで、なんか東京工業大学の木村博先生 が、ヒストン収縮抗体をすごいやってらっしゃって、その生体内でライブイメージングを、ヒストン収縮のライブイメージングをしたいっていう木村先生は考えてらっしゃって、その時に抗体を、SCFV ってシングルチェーン FV っていう形にして、GFP をフュージョンさせて、細胞でエクスプレッションさせる、ミントボディっていうシステムがあるんですけど、うん、それを作りたいっていうふうに考えてらっしゃって、でも SCFV にしたときに抗体がちゃんと機能するのかなとか、形がちゃんと抗体の形してるんだろうかっていうのが知りたいっていうのがあって、で僕はひたすら SCFV の生成をして、結晶化をしたりとか、うん、ビアコアでアフィニティを測ってたりしてたんですね。ヒストンタンパク質には、クルミ高系に入ってから1年ぐらいは触ったことがなくて、ひたすら抗体のことをやって、抗体ってどうやったらうまく扱えるんだろうってずっと考えてたんですけど。
抗体も生成して、親和性見てみたいな圧生を繰り返すみたいな。
そうです、そうです。
あ、そうなんです。
いくつかミュータントの、クローン違いのミュータントが送られてきていて、
うんうん、
それを1個ずつ生成して、ビアコアでアフィニティを測るっていう。
うんうん、
実験をしてましたね。まあ今はすごなんだかんだ言って、その抗体のことを知ることとか、うん、まあその時の知識が今も役立ってるなって思って、うん、まあすごいいい経験だったなって思ってるし、まあ論文も日本三歩経由で出ていて、すごくありがたいなと思ってるんです。
ミントボディ自体も今広く使われつつあるというか、すごいですよね。
いや、もうそれは本当に木村先生がすごいんですけど、うん、でもすごく面白いなって思って、
うん、じゃあ3年生で入って1年ぐらいは、そういう抗体の研究をされて、その後 H3.1 をやろうみたいな感じになったんですか？
そうです、そうです。
テーマ設定、まあ学部生はまあある程度こうなんか上の人からまあこういうのやってみないみたいな感じになって、
はい、
3.1 をやろうみたいな。
そうです。3.1 もそのクルミ高研でメインで動いてたのがそのヌクレオソームの話だったので、うん、まあ、抗体のことだけやっていても、まあ、なんていうか、そのどのくらい の広がりがあるのかっていうのは当時わからなかったので、あれ、ヌクレオソームの、構造と機能解析をして、まあ、くるみ坂研のメインストリームに乗ったようなテーマでやってみないっていうことで、まあ、同時並行でやってたんですね。
あ、なるほど。
もう学部4年生の終わりぐらいには、この H3.Y っていうのと、SCFV のテーマと、2本立てでやらせてもらって、
うんうん、
はい。
あ、ちょっとこの時のなんか業界の雰囲気みたいなのをお聞きしたいんですけど、なんかヌクレオソームの構造自体は25年前ぐらいにもう取られてて、
はい。
なんかその後バリアントの構造っていうのは、なんていうか解析されずに残ってたもんなんですか？それとも 3.Y が割と見つかったのが新しくて残ってたっていう感じなんですか？
まあ、新しいっていうのが多分正しくて、
うん、
その当時ヒストンバリアント、1997年にヌクレオソームの高分解の構造がリチモン先生のグループのキャロリン先生から解かれて、2002年だったかなに H2A.Z の結晶構造が発表されたんですね。
うん、
で、あとは、まあ、2004年には H2A.B っていうヌクレオソームの AFM の構造が、おそらく結晶化も取り組んでらっしゃったんじゃないかなって思うんですけど、おそらく多分難しくて、っていう経緯があって、くるみ坂研では2010年に、先輩の立花さんが H3T の構造を解いて、そうですね、H3T までは、ある程度昔から分かってたっていう経緯があるんですけど、僕が取り組んだ H3.Y っていうのは、2010年に、ドイツのグループが発見した、比較的新しい、その霊長類特異的なヒストンバリアントで、なので、他の生物種、霊長類にしかなくて見つかりにくかったであるとか、まあ、あとはもう新しいっていうのがあって、まあ、まだ残ってたっていう感じですね。
うん、
それで先輩が取り組ん、僕の、2個上だったか3個上の先輩が最初に取り組んで、で、僕はそれを引き継いで、やらせてもらって、で、まあ、結晶構造解析と、まあ、性化学的な解析やって、どんな機能を持ってるのかっていうのを考えるっていう。経緯でした。はい。残ってるのは、あとは2011年に先駆への構造が立花さんに解かれたりとかして、まあそうですね。僕が始めた時には、結構昔から知られてるものは解かれていたっていうことがあります。うん、まあでもこの H3.Y のテーマは、そもそも僕のところに回ってきた経緯っていうのも、ラボ内では、その頃 H2AZ、先輩の堀越さんが H2A.Z をやってたり、 有村さんが H 性ポイント B に取り組んでたりとか、そのヌクレオソームに関するその構造解析の知見っていうのが溜まってて、そのまあ学部4年生の僕に H3 ポイント Y をアサインすれば、他の、なんていうか流れに乗って進めていけば、まあきっとうまくいって論文になるだろうっていうことも多分先生は考えてらっしゃ、久留美高先生考えてらっしゃったんじゃないかなって思うんですけど、蓋を開けてみると、もうとてつもない苦労ばっかりで、まずなんかタンパク質がうまく発現しなくなっちゃって、なんか発現したり発現しなかったりとかして、それになんか発現系をもう一度構築し直そうと思いまして、で、それで、ま、なんか3ヶ月ぐらいかかっちゃって、それでなんかこう、ヌクレオソームを作ってみて、で、こっちは結晶化してみようってなると、ヌクレオソームって、その1997年にキャロリン・ルーガー先生が解いた時の結晶化条件、構造解いた時の結晶化条件っていうのがあるんですけど、大体その結晶化条件に従って、結晶化をすると、まあ、いい感じの結晶が得られて、反射が出て、で、構造が解けるっていう、まあ、正直に言うと一連の流れというか、もう、くるみだか研だと70種類以上のヌクレオソームのことが解かれたので、
おお。
もう本当に一連の流れがあるんですね。で、それに、まあ乗ってやるだけかなって思ったんですけど、全然そんなことなくて、結晶が全く出ないっていうのがあって、じゃあ今度結晶化条件を探索しなくちゃいけないっていうので、結晶化条件ってタンパク質に、まあ、何かの試薬を混ぜるんですけど、どうやったら結晶ができるのかっていうのが全く分かってなくて、でも今でも、まあ、総当たり、いろんな条件に総当たりするんですけど、で、それでまあ、それで、まあ、でも、4000条件ぐらいかな、スクリーニングしたら、まあ、1個いいのがあって、で、それがうまく当たって、2年ぐらいかかったんですけど、結晶を解くのに。なんか、当初は1ヶ月で解けるだろうとみんなが想像したんですけど、結局2年かかっちゃって、M1 の終わりぐらいにやっと構造が解けて、まあでもちょっとここでそのなんかこう自慢なポイントが一個、本当にこうやった人にしかわかんない自慢なポイントがあって、ヌクレオソームの結晶化条件が同じだと、結晶ってその結晶の中でヌクレオソームがこう無限に並んでるんですけど、ヌクレオソームが隣のヌクレオソームと相互作用しながら無限に並んでるっていうのが、まあ、結晶なんですけど、要は隣のヌクレオソームとの相互作用があるんですね。で、この H3 ポイント Y のヌクレオソームは、隣のヌクレオソームとのインタラクションの方式が、今まで知られてたヌクレオソームの結晶構造と違ったんですね。っていうのがあって、まあ、すごいマニアックなんですけど。まあ、でも今思うと、そのヌクレオソーム、H3 ポイント Y のそのヌクレオソームに表面に出てるアミノ酸が違うので、まあ、そのせいで、今までのその結晶化条件だと、うまくこう、ヌクレオソーム同士の相互作用が生み出せなくて、結晶にならなかったけど、まあ、新しく見つけた結晶化条件だと、今までとは異なる相互作用で、相互作用して結晶化するっていうのが、こう、分かってきたっていう。そうですね。もう、正直言うと、なんかこう、学部4年生だから、なんかこう、うまくいくと思ってアサインされたのになんでうまくいかないんだろう、正直、まあ思ったんですけど、まあ、今はもう、今はそんなもんだって思うんですけど。でもなんかその、そのヌクレオソームの、その隣のヌクレオソームとの相互作用が違うっていうのをちゃんと見てくれてる先生もいて、そのシンガポールのグループが、なんかそのヌクレオソームの同士のインタラクションっていう論文を2015年ぐらいに出していて、その時に、こう、インタラクション、このヌクレオソームはインタラクションが違うっていうのを、なんかこう、ちゃんと論文で書いてくれてて、もう正直言うとかなり嬉しかったです。
その一挙、
2016年以降かな？すいません。
そのヌクレオソーム同士の相互作用っていうのは結構結晶化に大事だって話だったんですけど、それをじゃあ具体的にその結晶化するときに、じゃあどういうことをいじってそういう相互作用をこう、モディファイしていくんですか？
いや、それがですね、全然わかんないんですよ。なので、4000条件総当たりするんですね。その4000条件っていうのはどういう条件なのかっていうと、まあ、結晶化のためのスクリーニングキットっていうのを売ってる会社があって、で、今までの経験的に、この試薬をタンパク質と混ぜると、結晶になりやすいよねっていうのが、経験的に分かってるものの組み合わせのキットがあって、で、それに対して、ヌクレオソーム混ぜて結晶できるかなっていうのを見ていくので、まあ、いじるっていうことは、僕の場合はできなかったっていう感じですかね。
ただそういう例えば pH とかそういうものでもって表面のこう電荷とかが変わってくっつきやすくなったりって
あ、
こと
そうだ
は、
と思います。はい。
あ、なるほど。
なの
ありが
で、
とうございます。
pH スクリーンもやりますし、 N ノードのスクリーニングもやりますし、N ノードのイオンのスクリーニングもやりますし、ペグって、だから沈殿剤ですかね。そのペグを入れると沈殿するんですけど、タンパク質が。とか、グリセロールであるとか、なんかそういうもののスクリーニングをしたりとかして、まあ、そうですね。もう、そういうものを総当たりするっていう感じです。なので、ちょっと何をやってるんだろうっていうのが、学部4年生の時はもう何も考えずにただスクリーニングしてるので、自分で、それでなんかこう、一個ずつ一個ずつ目の前で結晶の96ウェルの中に96条件あるんですけど、で、一個ずつ一個ずつ顕微鏡の写真が出てくるごとに、ないなとか、こう、見ながらぼんやりしてたんですけど。
そ
で、
のスクリーニング、
あ、
すいません。
どうぞ。
スクリーニングのところを一つだけ聞きたいんですけど、今だったら、その AI とか例えば使って、そのなんか
ああ。
どうなっていくんだろうっていうのを予測できそうなアルファ碁とかあるじゃないですか。立体構造の予測とか。それと、その各種条件を並べたときに、構造がどういうふうになるかみたいな、なんか計算して予測、だんだんしていけるようになっていくのかなって素人だとちょっと思っちゃうんですけど、まだまだそういうのは、今の技術だと甘いというか、実用的じゃないというか、そういうのは使えないんですか？計算科学は。
いや、もうすごく面白いポイントだと思うんですけど、できたりするんじゃないかなとかいう気もしなくもないです。僕、その電気情報生命工学にいたので、知り合い、友達とかが AI 使って何か、画像の学習やってるとか、なんかそういうのを聞いて、まあ、なんかすごいたくさん条件もあるし、なんかそういうのできたりしないかなって、当時からぼんやり思ってたんですけど、誰かがやってくれれば、きっとできるんじゃないかなっていう気もします。
おお、じゃあもしかしたら今世界で誰かやってるかもしれないっていう
ああ、
感じ
そう
で
です す
かね。
ね。やってるかもしれ
ああ、
ない。
なるほど。
なんか先ほどあったようなその H3 ポイント T のように、まあ、例えば組織スペシフィックに出てくるヒストンみたいなのもあると思うんですけど、そういうのを聞くたびにそういうヒストンバリアントっていうのがいかにそう、まあ、例えば主観点においてでもそうですし、こう組織においてでもそうですし、それぞれでなんか抜く、それはバリアントが異なるってことは、じゃあそれぞれの組織とか、まあ、主観でやっぱりヌクレオソーム構造が変わるってことにやっぱりつながっていくっていう認識でいいんですか、そういうの。
そうだと思います、おそらく。例えば H3 ポイント Y の場合なんですけど、脳と、テスティスでの発現が確か確認されていて、で、なんかそういう、その霊長類は脳やテスティス、精巣での発現、霊長類的な、テコイ的な遺伝子の発現が高いっていうことがなんか言われているらしくて、まあ、もしかしたらなんかこう、まあ、霊長類が霊長類、たらしめるために3点 H3 ポイント Y が大事なのかな。まあそういう、で、特徴的なヌクレオソームを作って、で、その H3 ポイント Y の場合は、その転写制御に関係してるんじゃないかなっていうことを考えてるんですけど、そうですね。なんか組織特異的になんかヌクレオス、特別なヌクレオソーム。でも H3T はもう本当にこう特徴が顕著なヌクレオソームなので、とにかく壊れやすいっていう。顕著なヌクレオソームなので、なんかそういうのがきっと重要な役割を果たしてるんだと思うんですけど。でも、なかなかノックアウトの表現系とかはもちろん見れると思うんですけど、まあ、ノックアウトすると、なんかうまくいかないっていうのだけはわかるけど、何がうまくいかなくなるからわかんなく、ダメなのかとか、まあ、結構そういうところ調べるのも、まあ、今後の課題なのかなって思う。
例えばそういうヒストンバリアントごとにくっついてくる、まあそういう転写因子だったり、そういう相互作用する因子の違いみたいなのがやっぱりあるんですか？
あると思います。
ああ、そうです。
H3T にも H3T 特異的に、結合するっていう遺伝子、タンパク質が知られてますし、H3 ポイント Y の場合は、実はマススペックはやられてるんですけど、今のところ特異的に結合するものってのは見つかってなくて、で、特異的に結合しないものっていうのだけ見つかってて、ヒストンをゲノム中に取り込ませるヒストンシャペロンっていうのがいるんですけど、ダックスっていう、H3 ポイント3の、H3 ポイント Y は H3 ポイント3から派生したヒストンバリアントだと考えられてるんですけど、その H3 ポイント3をクロマチンに入れる有名なシャペロン2つに HA っていうのとダックスっていうのがあるんですけど、H3 ポイント3は HA とダックス両方によってクロマチンに入る。 で、DAX によって H3 ポイント3は、テロメア領域とかに入るんですけど、この H3 ポイント Y の場合は DAX が結合できないっていうのが分かってて、で、それでその遺伝子が活性化した領域に優先的に取り込まれるんじゃないかなっていうのを考えられてるっていうのはあります。
となると、やっぱりポジティブな転写ってところに関わる可能性がある。
と思うんですけど、その研究報告自体があんまり多くないので、まあ、H3 ポイント Y の場合は。なので、もう今後、誰か研究してくれって本当に思ってるんですけど。なんかその H3 ポイント Y の話なんですけど、まあちょっとベラベラ喋っちゃうんですけど、なんかもう僕はこのヒストンバリアンってとにかく本当に苦労しまして、で、H3 ポイント Y はその安定性が高いっていうのを、これ実は先輩がもう、プレリミナリーな実験からなんとなくそうなんじゃないかということを言ってたんですけど、で、それで僕も、ちゃんと発言型を立てて、結晶構造を解いた、ヌクレオソームでやり直してみたら、やっぱり安定性は高そうだっていうのが分かったんですけど、じゃあ何が、結晶構造解析もしてるから、どういう相互作用が原因で安定性が高いんだろうっていうのが、まあ、気になるわけなんです。で、それで、じゃあどこのアミノ酸なのかなっていうのを、こう調べてみると、ヒストンって、1アミノ酸の変異が構造と機能に大きな、影響を与えるっていうことが考えられていて、H3 ポイント Y の場合は、その比較対象の H3 ポイント3のヒストンと比べて30個もアミノ酸置換があるんですね。もうそれが、もうすごい大変なわけなんです。なので、もう30個近くヒストンのミュータントを作って、生成して、全部ヌクレオソームをリコンスティテューションして、っていうステップがもう、ものすごく大変で、それをやってたらまた2年ぐらいかかっちゃったんですね。2年ぐらいです。もうひたすらただヌクレオソームのミュータントを生成して、スタビリティを調べるという実験を2年ぐらいやってると、ちょっと、まあ、精神的にはかなりきつかったんですけど、しかも、一番最初に H3 ポイント Y のロゴを NAR に出させていただいたんですけど、その時には、そのミュータントの話なくても、論文のストーリー成り立つよねっていう話になりまして、まあ、ミュータントも、全然、そのミュータントも、ほぼ1個だけの、なんとか乗っけたんですけど、もう1個だけで、あとのなんかこう、すごいたくさんやったミュータントの結果、1個も使わずみたいな、いう感じで、なんていうか、まあ、その時にちゃんと考えて実験しないとダメなんだなっていうのを、まあ、どういうそのストーリーにするかとか、まあ、なんか、ちゃんと方針を考えて、一番必要なことをやるっていうような姿勢じゃないとダメなんだなって本当に学びました。あと、でも、なんていうか、捨てる神あれば拾う神ありっていうのもあって、それで、その H3.Y の論文を NAR に出した後に、このニュークレアスから、ニュークレアスっていうジャーナルがあるんですけど、そこから、なんか、インバイトで、コメンタリーか論文かを、その続きの論文かを出しませんかっていうお誘いが来て、で、その時に、もうこの時にミュータントの結果をパブリッシュしなかったら絶対出せないって思って、もうミュータントの結果をぜひ出させてくださいって、くるみだか先生にお願いして、で、それでもう頑張って、まあ興味がある方は、そのニュークレアスの論文をまあ見ていただいたらわかると思うんですけども、本当にただ、スタビリティアスがただただひたすらに並んでいるという、まあかなりマニアックな。でも、ヌクレオソームマニアの人は、このミュータントだとこうなるのかっていうのがわかるので、まあ、それを見て、このミュータントをやらなくていいなとか、誰かのその時間の節約になったらすごい嬉しいなって思うんですけど。
やっぱバリアントといっても、なんというか、もうものによって大変さもいろいろ違ってくるんです
そうですね。
よ。
多分他のヒストンバリアントだと、まあ、ものによるんですけど、大体のものは、まあ大体10個ぐらいしか、とか、10個ぐらいのミューテーションしかないものとか、あとは、まあもう明らかに、なんていうかこう、構造的な違いがわかりやすいもの、顕著なものっていうのが多いんですね。その中で、その H3 ポイント Y は、ミューテーションが入ってる数が、ミューテーションじゃないか、置換か、が入ってる、たくさん置換が入ってるのにもかかわらず、なんていうか性質がそんなに大きく違わなくて、どういう性質の違いがあるのかっていうのをまず見つけるのも難しくて。でもなんかその時に、ヌクレオソームって結構そのミューテーションが入っても、なんかこう同じような形になるように、うまくなんていうか、 ファインチューニングっていうか、補完するっていうか、
うん、
なんかそういう機能があるんじゃないかなっていうのをちょっと考えさせられましたね。
うん、その痴漢っていうのは結構電化とかも変わっちゃうような痴漢が入っちゃってる。
そうですね。
うん、
例えば表面の電化も違いますし、
うん、
っていうのもあるんですけど、性質はそんなに大きくは違わないんですね。
うん、ヌクレオソームのラフな構造は維持しながら、まあ、少し性質を変えるみたいな。
うん、そうですね。もう本当に、うん、あとはなんか、ミューテーションを、その途中ミュータントその15個のやってる間に出くわしたのは、H3.3 タイプを H3.Y にするとフェノタイプが出るけど、3.Y タイプを 3.3 タイプにするとフェノタイプが出ないみたいなのもあったりとか、
うん、
多分他のアミノ酸との、協調的な効果とか、まあなんか、もしかしたらアロステリックな効果っていうのは、その直接的じゃないけど、間接的にどっかに効いてくるような効果とか、多分そういうのもあって、
なるほど。
もう、そうですね。いい経験だったなと思うけど、そう、本当に。だから、まあ、それのおかげで、ヌクレオソームのアミノ酸の何番って言われると、ああ、あそこねっていうのがもう頭の中で分かるようになりました。
うん、その3.Y の論文が出たのは D2 ぐらい。
あ、そうですね。D1 の終わりに出まして、
うん、
D1 の4月ぐらいに論文をサブミットしたんですけど、うん、それがなんかリジェクトになったり、追加実験をしたりとかして、NAR に投稿したのも D3 の9月とかかなに投稿して、うん、で、またこのリバイスがまた半年ぐらいかかりまして、リバイスも 3回や、巻物みたいなのが来て、それ3回ぐらいリバイスして、うん、まあそうですね。出た時は本当に嬉しかったです、ね。
うん。それ、その、あと 3.Y が終わってからポルツーのプロジェクトは始める。
あ、そうです、そうです。
あ、そう。ポルツーのプロジェクトは共同研、その関根先生からの共同研究で、なんかやりませんかみたいな感じだったんですか？
そうですね。まあ、当時、僕、その H3.Y の時に、九州大学の岡先生の解析から、H3.Y がそのプロモーター領域であるとか、ジーンボディ領域にいるっていうのが、を見つけていただいたりとかして、その、まあ、H3.Y がどうやって転写を活性化するのかっていうね、うん、そのメカニズムを考えたり、モデルとかを考えていて、すごい転写に興味があったんですね。そういう時に、当時その理化学研究所のダイナミックストラクチャルバイオロジープロジェクトっていうのが、走っていて、で、それでその、くるみたか先生が、理研の関根先生と何かやろうって話になりまして、で、その時に、じゃ RNA ポリメラーゼでなんか、とヌクレオソームで何かやったらいいんじゃないかっていうことになったらしくて、で、それで、まあその時に、まあ、転写に興味があった僕に話を振ってくれたのかなって思ってるんですけど。
うん、で当時はポリメラーゼと DNA の構造みたいなのはいっぱい取られてて、ただそのヌクレオソームがあったらどうなるかっていうのは結構課題だったというか、はい、クエスチョンが残ってたみたいな。
そうですね。そうだと思います。なんか当時その、まあ、レビューとか読んでみると、ヌクレオソームとの構造解析が大事だとか、そういうことを書いてるレビューは、あんまり多くはなかったんですね。うん、まあ、バシリー先生っていう先生が、アメリカにいらっしゃ、ロシア人の先生がいらっしゃって、その先生は昔からもすごい精力的に取り組んでらっしゃって、うんですけど、まあ、その先生が、主に取り組んでらっしゃって、それ以下の先生は、それほど、まあ、あまり、僕の知る限りあまりいなかったのかなって思うんですけど、うん、でも、その、まあ、ヌクレオソーム上の DNA をどういうふうに転写するのかって、まあ、結構、そのクロマチン関係の人だったら、一度はなんかこう、想像したことがあるんじゃないかなっていう気がするんですけど、うん、実は結構いろんな説があって、このシャペロンのファクトっていうのが、ヌクレオソームを不安定化して、RNA ポリメラーゼが通り抜けやすいような形に変換して通り抜けるっていうことを考えてる方とか、あとはクロマチンリモデリング因子が外しちゃって、で、それで RNA ポリメラーゼはヌクレオソームの前ない場所を通り抜けるんじゃないかとか、うん、なんか実はいろんなことが考えられていて、まあそうですね、そのどういうふうにじゃあ通り抜けるのかっていうのははっきりしたことは当時分かってなかったんですね。で、それが、このプロジェクトがこう始めようかって言ったのは、2016年だったのかな。でも、まあ、当時としては、2014年に、そのスティーブ・ヘニコフ先生のラボから、RNA ポリメラーズの、キャタリティックセンターにいる、RNA、3' NT シック法っていうのが出まして、 で、それで、RNA ポリメラーズがゲノム中でどこにいるのかっていうのを1塩基分解能で調べられる系が出ていて、でそれと、そのヘニコフ先生は、ヌクレオソームの専門家なので、の MNSSIC をして、ヌクレオソームと RNA ポリメラーゼの相対位置が、うん、位置関係がどうなってるのかなって調べてみると、そのゲノム中で RNA、ヌクレオソームが RNA ポリメラーゼに対する転写の障壁として働いてるっていうことは、まあその時にはもう分かってたっていうのがあります。うんうん、
ただその、まあ、構造的基盤というか、
そうです
はもう全然分かってなくて、
ね、
なるほど。最初に始めた時はすんなりとはいかなかったというか、
あ、そうです。
どういう点が一番難しかったんでしょ
うか。そうですね。一番難しかった点は、サンプルの調整なんですね。そう、僕にとっては、サンプルの調整をするのが僕の役目で、で、それで、理化学研究所の江原さんが、構造解析。まあ、当時、そういうふうに、誰が何をやるかっていう明確な決め分けはないんですけど、まあ、今もそんなに明確ではないんですけど、まず、そのサンプルを作るところが、まず最初のステップなので、僕はその、A3.Y のヌクレオソームの結晶構造解析をやってた経緯で、とにかくその均一なサンプルを、純度の高いサンプルを作るっていうことをまず念頭に置いていて、それがその構造解析の、本当に一番まず重要なセオリーなんですけど、でも、まずその、まあ、RNA ポリメラーゼがヌクレオソームにくっつくのかなっていうのを、だから転写するのかなっていうところを、まず経路を立てるところから始めたんですけど、で、まず DNA の配列をいじってみたりとか、RNA ポリメラーゼが、その DNA に結合して転写を始めてくれる N 濃度とか、NTP のヌクレオチドの濃度とか、なんかいろいろ調べまして、で、まあそうしてみる、いろいろまあ調べた結果、なんかヌクレオソーム上のいろんなところで RNA ポリメラーゼがどうやら止まっちゃうなと。というのは、ヌクレオソームの入り口で止まるのもいれば、ちょっと進んだのもいれば、結構進んだのもいるなっていう感じになって。で、それで、要は均一なサンプルを作ることができなかったっていうのがあるんですね。で、その均一なサンプルを作るために、ここで半年ぐらいかな、いろいろなんかこう検討して、もう正直そのベータアミルカプトエタノールの濃度とかも検討したんですけど、でも頑張ったんですけど、これはダメだと。もう、X 線結晶構造解析に持っていけるような均一なサンプルはないかな。できないかなっていうのが、まあ正直ちょっと諦めかけてたなっていうのはあるんですね。一応念のため言っておくと、その X 線結晶構造解析も均一なサンプルが大事なんですけど、完全に均一じゃないと結晶化しないかっていうとそんなことはなくて、不均一なことでも結晶化することあると思うんですけど、RNA ポリメラーゼの量も、結晶化するほどの、量が取れないっていうこともあったので、どうしようかなって思ってたんですけど、こういう時になんかこう運がいいというか、そのダイナミックストラクチャルバイオロジープロジェクトっていうのが、理化学研究所に、電子顕微鏡の新しい検出器を買って導入したんですね。ものすごい額の検出器なんですけど、それが理化学研究所で動き始めて、その当時そのクライオ電子顕微鏡っていうのが、世界的に多分動き始めたことで、X 線結晶構造解析じゃなくて、クライオ電子顕微鏡だったらどうにかなるんじゃないかって思ったんですね。まあ、なんで思ったのかっていうと、ここでラボの先輩の、町田さんっていう、もう本当にもう尊敬する大先輩がいて、で、その町田さんが、沖縄での、マティアス先生と一緒に、と、あと滝沢さんと一緒に、HP1 と大ヌクレオソームの立体構造解析をやっていて、僕もラボミーティングで、いろんな、大ヌクレオソームが、本当にヌクレオソームとヌクレオソームの向きがちょっとだけ変わったような構造も解けるっていうのを知っていて、このくらいのズレで解けるんだったら、ヌクレオソーム上で RNA ポリメラーゼがちょっと動いてても解ける、なんか位置が変わってても解けてもいいんじゃないかなって思ったんですね。それで、じゃあ江原さんと、まあとにかくやってみましょうっていう話で、やってみたら、なんかあっさり構造が、で、まあ、江原さんが、ここを解析していただいたので、まあ、僕にとってはあっさり出ちゃったんですけど、なんか、あ、出るんだ、っていう感じ。もう見たときすごい、まあ、構造屋さんだったら構造を見たときも、皆さん、まあ、感動されると思うんですけど、僕もなんか、すごい、こんなものが見えるのかって、もう本当に驚いたんですけど、そうですね。それで、まあ、クライオ電研に移っていって、構造を見たときに、最初にDNA がヒストンから剥がれてるっていう構造が、 まあ、大きく剥がれてるってことですね。っていうのが、初めての構造だったので、あ、DNA 剥がれてもヒストン保たれるんだっていうのが、まず、うん、ヒストンが崩壊しないんだなっていうのが、もう本当に驚きだったし、あともう、その時に同時に見つけたのが、その、剥がれた DNA の領域に謎の DNA が結合してて、これはなんか解析がおかしいんじゃないかっていうのを、まず、江原さんに、うん、すごい構造なんだけど、なんかおかしいから解析やり直した方がいいんじゃないですかって最初に連絡して。でも後々ちゃんと見てみると、今、溶液中に漂っている別のヌクレオソームの DNA が結合してるっていうことが分かってきて、で、それでヌクレオソームが別のヌクレオソームトランスに結合するっていうのを、まあ、見つけた、珍しい例だったのかなって、今だと分かるんですけど。
すいません、ちょっと。プライオ電気についてどういうふうに解析するかあんまり分かってなくてあれなんですけど、その、まあ、X 線結晶構造解析の時には基本的に、まあ、均一なサンプルでやって一つの構造を見るっていうのに対して、はい、プライオ電気では、まあ、クラがいろんな角度から画像を撮ってその結晶の構造をまあ再構成するみたいな感じだと思うんですけど、そういう時に不均一な場合にでもいろんな角度から見た時のそういうトポロジカルな解析で計算機的にこういろんな構造がここには入ってるぞっていうのが分かるようになる。
そうです、そうです。
ああ。
もう、なので、その、例えば、領域中の中に2種類の構造が入ってても、それを区別して構造が解けるっていうことになる。
じゃあ結構そういう動的な構造変化っていうのを捉える上では、まあ結構適した比例っていうことなんですか？
そうです、そうです。なので、例えば、資料中で酵素の反応をスタートさせて、何秒かおきかに、こう、凍結し、まあ、電源の、クライオ電源サンプル、凍結サンプルなので、凍結させて反応を止めることで、酵素の、反応が進んでいく様子を見るっていうような研究もあったりとか。
なるほど。
なので、こう、ちょうど、このポリメラーで、ヌクレオソームを転写するっていう状況が、なんかこう、電子顕微鏡の解析とうまく、ま、なんかこう、結果的にはなんですけど、マッチしたのかなっていう。
クライオ電検はクライオ電検用のそのサンプル条件の調整みたいな、また新しく条件検討し直すとかが必要だったりするんですか？
あ、はい、必要です。そのクライオ電子顕微鏡の今いい点をいっぱい話したんですけど、そのいろんなその不均一な、ある程度不均一なもの、もう完全にいろんなものの不均一なものしかないものっていうのは構造は難しいんですけど、ある程度不均一なのは耐えられるんですけど、まあでもデメリットもあって、サンプルを凍結するときに、その気液界面、空気に一瞬こう、タンパク質粒子とかが触れてしまうと変性してしまうっていうことがあって、でサンプルを凍らせるときに結構崩壊してしまうんですね。で、それを防ぐために過強剤を使って、サンプルを固定するんですね。で、まあ安定化するんですね。その作業が、結晶化にはおそらくあんまりない。加強する方も中にはいらっしゃるかもしれないんですけど、それよりは電子顕微鏡の場合は、僕の場合はなんですけど、今はもうルーチンで加強しているっていう状況です。そうですね。なので、まあ、結晶構造解析と比べると、加強しないといけないっていう点はちょっと異なってるかなと思います。
なるほど。そしたら、加強のノウハウみたいなのは、その当時はあまりなくて、そこの検討とかもしかして苦労されたポイントだったりする。
そうですね。まあ、実を言うとなんですけど、ヌクレオソームとポリメレースの立体構造の場合は、加強しなくても構造は実は溶けてるんですね。分解能は低かったけど、溶けました。でも、そうです。加強の点については、すごい苦労した点で、まあ、いろんな加強の仕方を試したんですけど、もうその時も、滝沢さんが、グラフィックスっていう方法を教えてくださいまして、その方法では、そのシクロスグラジエントに一緒に加強剤を入れて、超遠心しながら加強してあげると、割とマイルドに、アグリゲーションを除きながらサンプルを生成しながら調整できるっていう方法があって、でそれをやったら、そのサンプルが劇的にこう、綺麗になって、まあ、均一性が少し上がったんですね。少し上がったし、サンプルの安定性が上がって、分解能が上がったっていうことがありました。なので、その加強、はい、サンプルを調整するっていうところにも結構また、そうですね、3年ぐらいまたかかりました、ね。
ああ。やっぱクライオ電検にはクライオ電検の、まあ、苦労みたいなのがあったっていう感じです。
そうですね。はい。そうですね。
なるほど。
はい。
その後、いろんな転写促進子 だとかファクトだとかどんどん入れてこうどんどん新しい構造を取られていると思うんですけど、
うんうんうん、
次は何を足したら、まあ、面白いかとか、
はいはい、
何を足して構造を見てみようかっていうのはどうやって決めていくものなんですか？
そうですね、2018年に最初の論文を出させていただいたんですけど、でその構造を、見たのはもう2018年の3月か4月ぐらいには構造が解けていて、で、こんな感じかなっていう状況が分かってたんですけど、あと2019年の1月にまた別の論文を出させていただいてるんですけど、最初の構造が、転写伸長因子を含まない構造が出たときに、これ転写伸長因子が入ると明らかに立体障害が起こるよねっていうのが、この転写伸長因子がいると、このヌクレオソームとポリメレースの位置関係はありえないよねっていうのがもう分かってたんですね。なので、転写伸長因子を入れたら何か起こるんじゃないかって考えまして、まあ、その時に ELF1 っていうのと、SPT45 ってやつですね。で、それを入れたら何か起こるんじゃないかっていうことで、やってみたら、なんというか、予想通りというか、まあ、ヌクレオソーム DNA をすごく、効率よく転写できるっていうことが分かって、で、分かったので、じゃあもう早速構造もやりましょうっていうことで、やってみたら、まあ、最初に確立したのと全く同じ方法で解けて、また違う構造が見えてきて、まあ、運がいいなって思いつつ、っていう感じですね。その時に、まあ、そういうファクトの話になってくるんですけど、まあ、やっぱりその、ファクトっていう因子がヌクレオソーム DNA を転写するときに、すごい中心的な役割を果たしてるんじゃないかって、まあ、世界中の人がおそらく考えてらっしゃると思うんですけど、なので、じゃあファクトが行ったときにどうなるんだろうかっていうのはすごい興味があって、まあ、それでファクトはやろうって決めたんですけど、まあ、ファクトの構造を解くのは、まあ、実は結構時間がかかりまして、まあ、転写伸長因子の構造も入ってないと、転写伸長因子のパフ1コンプレックスっていうのがいまして、それがファクトと免疫沈降で一緒に落ちてくるっていうことが分かってたので、まあ、一緒に働いてるんじゃないかっていうことも言われてたことがあって、まあ、ファクトにフォーカスすると同時に、他の、その、ファクトに相互作用する可能性のある転写伸長因子も全部入ってる条件じゃないとダメなんじゃないかなって考えまして、で、その時に、その SPT6 っていう因子と SPN1、で、PAF1 コンプレックス。PAF1 コンプレックスも、イーストアウト5つかな？4つか5つの因子から、構成されていて、で、それらが全部ついてないとダメだなって思いまして、でそれらの因子が結合する条件を一個ずつ一個ずつこう探していって、いつもゲルシフトアッセイで調べるんですけど、どうやって結合す、ゲルシフトアッセイだとこう結合が見えないものが結構ありまして、まあ結合してるのかしてないのか、なんだかよくわかんないなっていう状況で、こう、なんかもやもやしてたんですけど、まあそれでまたどんどん時間が過ぎていって、まあいろんなその検討をして、で結合するなっていう条件をなんとか見つけて、まあまたグラフィックスを使って、サンプルを固定して、電子顕微鏡で見てみたら、まあいろんな構造が解けてきたんですけど、そうですね。なので、因子の場合、どういうふうに因子を決めていくかっていう点で言うと、立体構造を見て明らかにこの因子はなんかしてそうだよねっていうのがいれば、まず取り掛かりますし、あとは転写のその流れの中で重要だよねっていう因子も、やっていきたいと思ってますね。
事前の国谷さんの質問なんですけど、とやってみて逆にダメだ、こう、もうこれは無理だみたいなのもあったりするんですか？
あ、もういますいます。そうですね。諦めたのは、今まで一個諦めたやつ、まあ一個じゃないんですけど、とりあえず行っちゃってもいいかなって思っているのは、スマカド1っていうクロマチンリモデリング因子がいるんですけど、でこれがその、ピストンオクタマーのヌクレオ、DNA から外す役割を持ってるんじゃないかとか、まあ、転写に関係する役割を持ってるんじゃないかっていうことが言われていて、クロマチンリモデリング因子が、転写の時にどういうふうな役割を果たしているのかなっていうのがわかるかなと思ったんです。まあ、やってみたんですけど、とにかくその、タンパク質の性質が悪かったりとか、まあ、ヌクレオソームに、まあ、結合はするものの、うまく均一な複合体ができなかったりとか、その、あまりにも不均一な複合体になってしまう。なんかいろんなそういう出来事があって、まあちょっとこれはやっても難しいかなって思ってたところに、そのコロラド大学のキャロリン・ルーガー先生のラボから、スマカード1とヌクレオソームの構造が発表されて、なので、あ、もうなんかこう、他のグループに出されちゃったし、難しいかなっていうことで、まあ、やめたんですけど、なので、なんかこう、あんまり難しい因子にはこだわらない方がいいのかなっていう気が してます。はい。うまくいく因子からやりたいなと思ってます。うん、
なるほど。
あ、いいですか。その転写をビトロで再構成するときのプロモーターの種類とかをいろいろ変えると、またなんかその転写の強さというか、まあ、バーストみたいなのの現象が変わってくるのかなっていう気もするんですけど、そのプロモーターをいろいろいじってみたりとか、そういう DNA 側の工夫みたいなのってどれぐらいされてるんですかね。
ああ。まあ、実を言うとあんまりしてないんですね。で、今回、使ってる、その、まあ、プロモーターというか、転写開始点に当たる部分なんですけど、そのミスマッチの DNA を使っていて、でミスマッチの DNA と、その、E 型ストランドに相互的な RNA が入ってると、RNA ポリメラではそこから転写できるっていうのが、先行研究から分かっていて、で、それで先行研究で分かってる配列を使って、今回やったっていうことがあって、で、まあ、ちょっと、まあ、実はその配列を変更すると、転写の開始の効率が上がるっていうのは確かにあって、まあ、ありますね。でも、今のところは先行研究に従ってやったっていう、そこはあまり変えてなかったっていうのはあります。
なるほど。じゃあもうそこは固定にして、他の因子の作用でどうなるかみたいなところにフォーカスしてっていうことです。
あ、そうですね。なので、その、
あ、なるほど。
ヌクレオソーム中で、その最初に取り組んだことは、ヌクレオソーム中のある一点で止めたいっていうのがあったので、その T 列配列にして、その初めて T が出てきたある一点で止めたいっていうのを最初すごい考えていて、でそのために、まあ、ヌクレオソームをちょっと不安定化させてやったらいいんじゃないかとか、その塩基の濃度、NTP の濃度がもっと高かったらいいんじゃないかとか、またまた還元剤が入ってたら、転写の効率が上がったりしないんだろうかとか、まあ、なんかいろいろやったんですけど、そういうところにフォーカスしてました、ね。
なるほど。ありがとうございます。
ちなみにちょっと下のジェネラルな質問にある方の質問なんですけど、なんか論文を出すタイミングっていうのは、どのくらいの意味で講座が見えて、
そうですね。
もう見えたらもう出すぞみたいな感じで書き始めるんですか？なんていうか、こう、もうちょっとなんとか因子を足した構造まで見たら出そうとか、どういうところで決めるんだろうなと思って。はい、
もう本当にそうですね。おっしゃる通りで、多分、その人によって、どこまでやろうかなっていうふうに考え方は違うかもしれません。で、僕の場合は、まあ、RNA ポリメラだとヌクレオソームの構造が初めて出たときに、ここを変えたらもっと分解能が上がるんじゃないかとか、なんか、別の、その RNA ポリメラの4箇所で止まった構造が見えたわけなんですけど、他にも止まった箇所が見えるんじゃないかとか、あとは、その、最初はそのヌクレオソームに別の DNA が結合してたので、そういうものが あったりなかったりする条件がわかるんじゃないかとか、いろいろ考えたんですけど、まあでも関根先生やくるみだか先生はまたちょっと考えてることが違って、でもここまでで十分ストーリーになるから論文にできるからしたらいいんじゃないかっていうふうにアドバイスをくださって、まあそういう経緯もあって、で、まあその後に実はこの RNA ポリメラーゼが結構とヌクレオソームの複合体が競争があったりとかもしたので、今はその構造が解けて、まあもちろんクオリティがその構造の分解能であるとかが自分たちの主張に十分なものであるかっていうのを考えた上で、まあこれ以上この質が上がったところでしょうがないとか、まあ議論が変わらないっていうことですね。っていうことなのであれば、まあもうすぐ出すっていう感じで、もう動いて、てますね。やっぱりその、クライオ電子顕微鏡の解析がとっても、競争が激しいっていうことがありまして、解けたら、おそらく基本的にすぐ出すっていうのは、世界的な流れになってきてるんじゃないかなっていう気がします。もう本当に世界のどのラボが、クライオ電子顕微鏡の解析をやってくるか、もう本当にわからないので、今はその大学のファシリティの、まあ、日本だとあまりないんですけど、まあ、海外の大学とかだと、ファシリティに相談すれば、どうにかなるっていうことは多いと思うので、なので、今までクライオ電検やったことない人でも、どんどん構造出してきてるっていうのが世界的なトレンドだと思うので、やっぱりすぐ出した方がいいんじゃないかなって思います。
なるほど。じゃあもう、見えて、まあ、論文に耐えうるデータだと思ったら、もうすぐ。
そうですね。
時間との勝負。
その、外のラボが、そのどういう構造を取りそうかみたいな、その情報収集みたいなのって、その学会とかでできるもんなんですかね。こう、 どこどこラボがもう出そうとしてるから、もううちもすぐ出そうみたいな、そういう情報
ああ。
収集みたいなのってどうされてますか？
そうですね。学会っていうのがやっぱり一番ダイレクトにわかるかなって思いますね。RNA ポリメラーゼの論文も、ドイツの、クレイマー先生のグループと競争になってた。まあ、蓋を開けてみれば競争になってたわけなんですけど、僕その2018年の6月に学会に参加、ファセブミーティング、コロナのファセブミーティングに参加したときに、クレイマー犬の、ポスドクの、シーシェル・フォスさんっていう人がいらっしゃって、で、それで、まあ、彼女その時に、ポリメラーゼの、プロモータープロキシマルポージングのネル、をするネルフっていう複合体と、アクティブエロンゲーションの、プロダクティブエロンゲーションの複合体の SPT6 とパフっていうのを結合した複合体を両方同時に決めて、ネイチャーのアーティクルに同時に2本出すっていう、もうとんでもないことをやり遂げたんですけど、で、その方がいらっしゃって、で、なんかこう、すごい興味ありそうだったので、こう、いろいろなんか話してたら、まあ実は、なんかね、その時に周りの人に、きっとクレイマー犬もやってるから、急いだ方がいいよってこう言われてたんですけど、まあ案の定そうだったっていうの経緯があって、なので、まあ学会に行ってみたらもう、あ、被ってるなっていうのは、まあ正直よくあることなんじゃないかなってもう思うので、しかも国際学会に来て発表するっていうレベルになると、まあもうサブミットしてあると思うんですね。なので、国際学会のアブストラクトを見るときはいつも怖いなって思いながら見てます。
なるほど。出てたらどうしようみたいな、
はい。
っていうことですね。
で、あ
ああ、なるほど。
と、まあ、これは構造生物学に、だけな話だと思うんですけど、世界の他のグループがやってる、構造解析やってるかやってないかって、PDB っていうプロテインデータバンクを見ると、分かっちゃうことがあるんですね。アンリリースドっていうので、その詳細情報は出てないんだけど、何のタンパク質の複合体の構造なのかっていうのは、まあ、その意図してなのか意図しないのかは分からないんですけど、データベースに名前を出しちゃう人がいるんですね。で、それで、分かっちゃいますね。実はこれ、CGAS の話にもつながってくるんですけど、まあ、CGAS5 グループの競争だったんですけど、テキサスのグループが、構造解析をしてるっていうのは、その PDB を見て知ってました。
あ、やっぱり出てるな、みたいなってことです
そう
ね。
ですね。全
ああ、
く
なる
同
ほど。
じようなことをやってるグループがいるぞっていうのを、PDB を見て、あ、まずいなということで、エディターにどうにか早くしてくれないのかっていう連絡をしたりとかして。
じゃあ、そういうところから情報収集して、
はい。
ちょっと他の動向を探るっていう感じなんですね。
そうですね。多分、クライオ電気に取り組んでる方はみんな探ってるんじゃないかな。もういつもアブストラクト見るのヒヤヒヤしてるんじゃないかなってちょっと 思いますね。
あ、ちょっと休憩しますか。
休憩しましょう。
じゃあちょっと5分ぐらい休憩ということで。
はい、お願いし
はい、
ます す。
いません。お願いします。じゃあ後半戦はシーギャスから行かせていただこうと思います。
い、お願いし
は
ま
い。
す。
あ、で、そのポルツの構造を取られている傍らシーギャスにも取り組まれて、まあ、これまたサイエンスということなんですけど、このシーギャスは、船引先生との共同研究がきっかけで始まったっていう感じなんです
はい、
か？
そうです。そうです。船引先生が、まあ、これも胡桃坂先生と、学会でお会いしたらしくて、で、それで、まあ、こういう話あるんだけど、共同研究できませんかっていう話で、僕のところに、来たわけなんですけど、まあ、初めて聞いたときに、自然免疫のこと僕全く知らなくて、その外来の DNA と、そのヌクレオソームとの違いっていうことに最終的には繋がっていくんですけど、まあ、最初はじゃあ DNA、と、ヌクロソムに対するどうやら応答が違うらしいっていう認識で、プロジェクトをスタートしたんですけど、なんかこう、調べれば調べるほど、この自然免疫ってめちゃめちゃ面白いんですね。外来のものと、じゃあ外来の DNA と自己の DNA をどうやって区別するのか。で、それが、まあ、その論文として分かってきたことは、ヌクロソムに結合すると、シーギャスがヌクロソムに結合すると、シーギャスが活性化して、その外来の DNA に対しては活性化するのに対して、ヌクロソームに対しては不活性化することで、外来のウイルスと自分の DNA を、まあ、見分けているっていうのが分かって、シーギャスっていうちっちゃなタンパク質1個で、そこまで見分けてるのかっていうのが、もう僕本当にすごく驚きまして、面白いなって思ってるんですけど。
C ギャスの構造は、その、なんていうか、ヌクレオソームにくっつくと、ヌクレオソーム同士、まあ、サンドイッチとかつ、連なるというか、
はいはい。
いう構造だと思うんですけど、まあ、最初は全然ああいうのは想像していなかったということなん
ですか？そうですね。研究を始めた当初は、まあ、C ギャスの、DNA との複合体の構造があったので、なんかそれを見てみると、まあ、ヌクレオソームの DNA のどっかに結合するのかなってぼんやり思ってたんですけど、ヌクレオソームと C ギャスを混ぜると、アグリゲーションするっていうのが、こう、すごい分かったんですね。なので、その、ヌクレオソーム、サンドイッチ状の構造になって、こう、ヌクレオソームを、はしご状の構造を作っていくっていうのは、見たときは、まあ、なんていうか、生化学の結果と一致してるなとは思ったんですけど、でも、まさかヌクレオソームの表面、ヒストンの表面に結合してるんだっていうことまでは、まあ、あんまり最初で、電源の画像を見たときは、全然思ってなかったんですけど。もう、なので、まあ、サンドイッチの構造、でもなんかこう、均一な構造を解いてみると、こう、均一なサンドイッチの構造になってたんですね。当初はアグリゲーションしてるから、そんな均一性はないんじゃない、規則正しい構造じゃないんじゃないかって思ってたんですけど、要はその、C ギャスが DNA と DNA、2本の DNA に結合するっていうのは先行研究で分かってたので、で、ヌクレオソームの DNA を2本、なんかこう、トランスにヌクレオソームを束ねて、まあ、不均一な構造のアグリゲーションができてるのかなって思ってたら、サンドイッチの構造ができてて、こんな巧妙な仕掛けがあるのかと思ったんですけど。
ああいうタイプでクロマチンを凝集させる因子って他に知られているのがこれまでにあったりするんですか？
で、実は一個だけありまして、実は本当に最近分かってきたんですけど、セントロメアのタンパク質のセンプ N っていうタンパク質がいまして、で、それがヌクレオソームの表面に結合しつつ、もう一個のヌクレオソームの DNA に結合して、こう、クロマチンを凝集させるっていうのも分かってきて、なんか、そうですね。最初 C ギャスの構造を見たときに、もうご指摘の通りで、なんかこういうふうにトランスにヌクレオソームをスタックさせる因子って、もしかしたら初めてだったのかなと思ったんですけど、もう本当に、そうですね。その時はもう驚いたし、なんていうかこう、正直に言うと、そっか。別のグループで、その PDB の構造を見て、実は他のグループがサンドイッチの構造になってないなっていうのを予想してたんですね。
うん、
どういうことかっていうと、ヒューマンの C ギャスの場合はサンドイッチの構造を作るんですけど、マウスの C ギャスの場合はサンドイッチの構造を作らないんです。作らないんじゃないかっていうことを予想してたんですね。どうしてかっていうと、サンドイッチ構造を作るために必要な DNA 結合ドメインが、マウスだと、そこは、結合ドメインが潰れてるっていうのが、配列アライメントから分かってたので、まあこれはきっと我々だけしか出せない構造だなっていうふうに思って、まあ出したんですけど、そうすると、そしたら蓋を開けてみたら、スイスのグループ、ニコラ・トーマ先生のグループから、サンドイッチの構造が出てきて、でもその後中国のグループからも出てますけど、そうなんですよね。なので、その C ギャスの、論文の僕たちの C ギャスのタイトルが、まあ、ヌクレオソームによって、C ギャスが不活化されるメカニズムっていうタイトルなんですけど、そこをヌクレオソームズっていうふうに複数形にしといたんですね。
うん、
微妙なあがきですけど、なんか、こっちの方がなんかこう、ヌクレオソームがたくさんある条件下で不活化されるんだよっていうのが、なんかこう、わかりやすいかなって思って。うん、まあ、C ギャスの構造を見たときも、ものすごいテンション上がった、もう今でも、今思い出してきたんですけど、まあ、どうしてテンション上がったかっていうと、C ギャスとヌクレオソームの複合体の構造が解けたことで、こう、C ギャスが DNA に対しては反応するけど、ヌクレオソームに対しては反応しないっていうメカニズムが、立体構造レベルで綺麗に説明できたからなんですね。2019年の11月ぐらいに解析してたんですけど、その時にこう C ギャスの構造とヌクレオソームの構造のモデルを組んでた。あんまり最初データの質が良くなかったので、どういうふうに C ギャスとヌクレオソームが結合するのかなっていうのをいろいろ試行錯誤してたんですけど、C ギャスのモデルがその電子顕微鏡のマップにはまった時に、C ギャスが二量体化できないんだっていうのとか、その外来の DNA が結合できないんだっていうのがこう分かった時にもうめちゃめちゃ嬉しくて、もうなんかこう、なんていうかな、その一個の事実が、わかると、なんかこう、いろんなことが分かったことが、分かった気になるような気分になりましたね。本当に当時すごいこと分かったんじゃないかなって。いや、今でもそうなんだと思うんですけど、なんか当時はめちゃめちゃ嬉しかったと思い出しました。
いや、そうですよね。なんか、その外来 DNA の配列を直接認識とかじゃなくて、 ヌクレオソームがあることで構造を変えて不活性化って、なんかコンセプトもこうすごい面白い。
そうです
ね。すごいですよね。
なんかこのコンセプトについて、もともとこのコンセプトはロックフェラー大学の船引研にいるあのクリスチャンさんっていう、今インスティテュートオブキャンサーリサーチロンドンで、PI やられてるんですけど、彼はヌクレオソームがなんで必要なんだろうっていうことを疑問に持って研究をしていて、まあ、このヌクレオソームと CS の相互作用も、その一つの、それもヌクレオソームがなんで必要なのかなっていう答えなんじゃないかなって思ってて、なんか彼のその、ヌクレオソームがなんで必要なのかっていう疑問、本当に面白いなって思ってて、なんかいつも研究のことあるごとにそれを、この状況下でなんでヌクレオソームが必要なんだろうっていうふうになんか考えるようになりましたね。
なるほど。
そもそもそのシーギャスが、まあ、核内になんで行くのかっていうところもなんかすごい不思議なんですけど、普通に考えるとなんか、はいはい、じゃあもうその核内移行配列みたいな NLS みたいなのがなく進化していくような気もするんですけど、はい、それってどういう知見ってあるんですか、はいはいはい、そこに関して。
まあ、これもそのクリスチャンさんが最初に疑問に思ったことの、まあ、船引先生のラボで一番最初に疑問に思ったことだと思うんですけど、まあ、その角膜っていうのが、その DNA を、細胞質と DNA をこう隔ててると思うんですけど、でもよくよく考えてみると染色体分配の時って角膜消失してしまうんですね。なので、細胞質とその DNA ってもう全部ごっちゃになってしまうんですね。なので、NLS がなかったとしても、まあ、いずれは、一瞬はやっぱり触れる機会があるんじゃないかなって思うんですけど、まあ、クリスチャンさんが2019年にこれセルに論文出してるんですけど、じゃあ、角膜がなくなった時に C ギャスどうすんのを彼はすごい疑問に思って、それでヌクレオソームに結合すると不活化するんだっていうことを見つけたっていうのと、あとは染色体分配の時に、まあ、C ギャスが、その、染色体分配失敗すると C ギャスが細胞をアポトーシスに導くっていうことも発見されてたりとかするんですけど、面白いなって思いますね。細胞質にいるから DNA と触れる機会がないかっていうと、そんなことないんだっていうことなんですよね。そもそも、その C ギャスってもともと細胞質にのみ存在する因子だって考えられてきて、核内に存在してるっていうのが言われ始めたのも、ちゃんとした論文になって出てきたのも、多分2018年とか2019年ぐらいなんですね。っていうので、2013年に C ギャスがその自然免疫の C ギャンプっていうセカンドメッセンジャーを合成する因子だっていうのが見つかってから、まあ、6年間ぐらいはやっぱ細胞質に存在してるから、だからゲノム DNA に対しては反応しないんだってことを言われてたっていう経緯もあります。
だからその細胞、基本的に結合、そのヌクレオスに取り込まれるっていう段階っていうのは、その細胞分裂の時に、こう、角膜が崩壊した後にこうくっついて、その後でまた取り込まれるっていう流れなんです。
そうです。その流れと、あともう一つ、やっぱり、NLS がついてるので、あとはインポートされるっていうパスウェイもあります。ちなみに、エクスポートされるっていうパスウェイもあるんですね。
その、例えば、その、同じような外来センサーである、まあ、RNA の方ですけど、リグアイとかに関して言うと、はい、まあ、特異的なそういう標的の、まあ、配列があるわけで、その CS っていうのも、いわばそういう、例えば DNA の中の、ある種ウイルス由来のようなところにこうくっつきやすい、そういう標的特異性みたいなのがあるんです。
今のところは全く言われてなくて、というのも C ギャスと DNA の結晶構造解析から、C ギャスの残、アミノ酸は DNA のベースをほとんど触ってないっていうことが言われていて、でその結果から配列特異性はないんじゃないかって考えられてるんですね。なんですけど、その DNA の長さには最小限必要な長さがあるっていうことが分かっていて、でもなんか不思議なことにそれがヒューマンとマウスで異なってるってことも分かってるんですね。で、マウスだと20ベースぐらいあれば反応するんですけど、ヒューマンだと、40ベースぐらいかな、ないとフルなアクティビションが起こらないっていうことが分かっていて、なんか不思議なんですけど、その外来 DNA がやってきた時でも、マウスと人でその応答に必要な長さは異なるっていうのがあるんですね。
ちなみになんですけど、これは自分の興味なんですけど、その C ギャス自身はじゃあ結局凝集方向に行くっていうことは、例えばその核内においても、いわゆるヘテロクロマチン領域に、まあ、強く集まってるっていうような状態なんですか？
それがですね、まだ全然わかってなくてですね、それは今後の、つまりそのゲノム解析をしたらいいんじゃないかっていうことにつながっていくと思うんですけど、でもそれはすごく面白い疑問で、 まあ、一つだけ、論文が出ていて、DFP をつけた CS を細胞内でエクスプレッションさせてゲノム解析をしたっていう論文が出ていて、それは、セントロメア周辺の、に、アルファサテライト領域に、極在してるっていうことが言われてるんですね。なんですけど、まあでも昨今、その、CS にタグをつけてしまうと、挙動が変わるっていう論文も出てきたので、それが本当に内在性の CS の極在を反映しているのかっていうのは、まあちょっとわかんないですね。あとはその CS いろんな翻訳を就職を受けたりとか、あとはするっていうこともあったりとか、あとはいい抗体がなかったりというのがあって、まあその内在性の CS を捉えたゲノム解析は今のところ報告がないっていうこともあります。
なるほど。
でもやっぱり、ヌクレオソームを凝集する活性があるので、もうヘテロクロマチン形成に関係してるんじゃないかなって、本当に思うんですけど、今後分かってきたら面白いのかなって思います。
CS とそのヌクレオソームのインタラクションっていうのは、結構強力なものなんですか？その絶えず、なんだろうな、その平行状態みたいになってて、ついたり離れたりを繰り返して、まああんまりそのヌクレオソームとのインタラクションが強いと、外来の DNA が来たときに、でもヌクレオソームとインタラクションしてたら CS 働けなくなっちゃうじゃないですか。だから、結合力が弱いというか、その、フリーな DNA が来たらちゃんとそっちを認識できるぐらいの、その三者の関係ってどうなってるんですかね。
いや、もう本当にもう本当に面白い疑問だと思うんですけど、まず、その、どのくらいの平行なのかっていうと、もう完全に僕のそのインビトロの解析のイメージで語らせていただくと、結構、強固に結合してるんじゃないかなっていうイメージです。じゃあ、でも、あんまり強固に結合していると、その外来の DNA が来た時に、その、CS が、外れないと、応答できないじゃないかっていうのがあって、もう本当にそれはもうその通りで、で、実はそれは僕が今一番興味があるところで、どういうメカニズムで、CS が、ヌクレオソームから外れるのかなっていうのは今後知りたいなって思ってます。
なるほど。じゃあまだ分かってないポイントってことですね。
そうです。そうです。
なんか最近ウイルスとかでもこうヌクレオソームのような構造を持つのがいるとか報告あると思うんですけど、ああいうやつらはシーギャスの認識からこうエスケープできるですか？
いや、それも本当に面白い疑問で、ちょっとなんかこう微妙に答えになってないかもしれないんですけど、今回その、ウイルスの中で見つかっているヒストン用の、ヒストンのヌクレオソームの構造っていうのが、あれは、アメーバに感染するウイルスなんですね。で、アメーバにおそらく C ギャスがないっていうのがありまして、まだもしかしたら調べられてないだけかもしれないんですけど、なのでその C ギャスと、そのウイルス用のヒストンタンパク質の、関係っていうのは、まあ、今後分かってきたら面白いんじゃないかなって思うんですけど、でもし、そのウイルスが、C ギャスのような、その自然免疫からの防衛機構として、ヌクレオソームを備えているとすれば、もうそれってめちゃめちゃ面白いなって思うんですけど、うん、はい。なんかその自然免疫面白いなって思うことの一つに、その、まあ、自然免疫とウイルスとの、その、なんていうか、こう、巧妙な、その戦いっていうのがあって、例えばそのあるウイルスだと C ギャスを分解するための経路を備えてるんですね。キャスペースっていうタンパク質を、タンパク質分解酵素をハイジャックして、C ギャスを分解したりとか、あとはその C ギャスが合成する C ギャンプっていう、そのセカンドメッセンジャーの化合物を分解する酵素を持ってたりとか、っていうので、もうかなりなんていうか、その、ウイルスと自然免疫、まあ、もろにシーギャスをなんかこう、不活化するための機構っていうのを持っているウイルスが結構いて、生命が生まれてからの長い進化の中で、うん、まあ、お互い進化することによって獲得してきた、なんか、まあ、戦いの歴史なんだなっていうのを感じると、うん、すごいなっていう気分になりますね。
うん、めちゃめちゃおもろいです。
うん、
ちょっと内容自体じゃないんですけども、ブロックグループ一気に C ギャス、ヌクレオソームの構造出たと思うんですけど、はい、なんであんなにみんな同時期になったんですかね。
僕はですね、一つはコロナが関係してるだろうというのは思ってるんですね。
うん、
で、コロナが、正直に言いますと、僕たちもコロナがあるから論文を早めようっていうことがありました。3月の中旬ぐらいに、もうコロナで大学はシャットダウンになるので、 もうデータを、最低限のデータだけ集めて、あとは論文を、家にこもってる間に論文を作りましょうっていう話になって、で、それで論文を出そうっていう動きになったというのがあると思います。あともう一つは、その2020年の9月に5グループから論文が出たんですけど、2019年の12月の1日ぐらいだったかな、ユニバーシティオブワシントンのグループから、そのシーギャスがクロマチンに結合していて、で、そのシーギャスのアルギニンのアミノ酸がクロマチンに結合するために大事だっていう論文を eLife に出したんですね。で、実はそのアルギニンっていうのが、ヌクレオソームのアシディックパッチに結合するためにすごく重要なアミノ酸で、実はその頃、僕の方で構造を解いて、で、そのアルギニン、シーギャスの255番目のアルギニンが最も重要なアミノ酸で、このアミノ酸を潰せば、シーギャスがゲノム DNA に対して反応するようになって、まあ、こういわば自己免疫疾患の状態になるんじゃないかっていうのを、まあ、船引先生と話してたんですね。それを話してた3日後ぐらいにその論文が出て、その論文だとその255番目のアルギニンを潰したっていうところまでやってあって、そうすると、その C ギャンプを常に合成して、いわば自己免疫疾患のような状況になるっていうところまでも論文が出て、書いてあるんですね。なので、その論文は、アミノ酸、クロマチンに結合するのに重要なアミノ酸を同定してるんだけど、そのメカニズムはわからないっていうところまで来てて、で、僕たちの論文は、そのメカニズムを説明するものだっていうことで、もうすごい双方的な内容になってたんですね。まあ、できれば実は自分たちでミュータントやって、ゲノム DNA に対して反応するっていうところも見たかったんですけど、まあもう論文が出たので、まあ自分たちの論文はそれに、その細胞のデータはこっちにあるから、自分たちはメカニズムの話っていうことで論文出したらいいかなっていうことでスイッチしたんですけど、おそらく他のグループはその論文を見てやばいって思ったなと思います。でも実際そのスイスのニコラス・トーマ先生のグループは、全部、そのミュータントの、細胞の実験までやってたんですね。っていうのがあって、でもそういうのが出てきたので、なので、そのスイスのグループが一番早くて、1月の終わりぐらいかな。2020年の1月の終わりにはもうサブミットしてるんですね。僕たちのグループは5月にサブミットしたので、実はかなり時間的には差があったんですね。まあ、その何人、いくつかのグループはコロナが影響してるっていうことと、いくつかのグループはその論文が出たっていうのが影響してると思いますね。まあなんか、あとは、これもなんか、こう、なんというか不思議だなって思うことなんですけど、9月に5グループの論文が出たときに、まあ僕、ニコラス・トーマ先生のグループが、そのシーギャスの論文を出してくるって全く予想してなくて、でも実は、そのニコラス・トーマ先生のグループにヌクレオソームを持ち込んだ人は、今、くるみ坂研で助教をやってる松本さんという方で、松本さんがクルミ坂研でヌクレオソームの作り方を学んで、ニコラス・トーマ先生のグループでヌクレオソームの再構成系を立ち上げて、構造解析系を立ち上げて、で、それを使ったグループと競争してしまうという、なんとも、こういうこともあるんだなってちょっと思いましたね。
なるほど。
でも、松本さんは2020年の4月からクルミ坂研に参加されていて、実は CS の論文がサブミットされる段階では松本さんはまだそのスイスのラボにいらっしゃったんですね。っていうのがあって、でも松本さんはラボ内では全く知らされてなかったらしいんですね。なので、おそらくもうくるみ坂研に行くっていうのが決まった段階で、そういう話がしないようにっていうことがラボ内でもあったのかなかったのかわかんないですけど、まあでも僕もそれで先に知っちゃったら知っちゃったで困っちゃうので、まあ、よかったかなって思うんですけど。
本当にレッドオーシャンですね。
でも、やっぱりちょっと、5グループの論文が出て思ったことは、どのくらいのオリジナリティのあった研究だったんだろうっていうことは少し考えさせられましたね。まあ、なんていうか、RNA ポリメラーでのが、論文が競争になってたりとか、まあ、シーギャスが5グループで競争になったりとか、そのやってる、始めた当初は競争するつもりが全くないんですけど、なんかこう、何か、なんでかわからないけど、なんかそういう、まあ、世界で同じこと考える人、やっぱり結構いらっしゃるんですね。で、なんかこういうことになっていて、なんかこう、まあ、少しこう自分の考えが足りないのかなって思うことは、ちょっとありますね。
けど、最先端だったからこそ、なんか一番にみんな同着できるっていう。
おそらくそう、
うん、
そうなんだと思います。
う
ん、
そうですね。
あの、はい。
あとは多分ちょっとジェネラルな質問がいくつかあるので、
はい、
ちょっとそちらに移らせていただきたいと思います。
はい、
そうですね。ちょっとこれ気になるんですけど、たくさん、ペジライさんこれまで論文出されてると思うんですけど、一番お気に入りの仕事と、あと構造を解析していて一番興奮する瞬間はどこかっていうのをちょっとお聞きしたい。
そうですね。お気に入りの仕事は、やっぱりあの、ポリメラーゼが転写してるっていうのを、こういう、解いた仕事っていうのが、やっぱりその、なんかすごくその基本的なメカニズムを明らかにできたっていうところが、良かったかなって思っていて、それにあの、転写からの構造解析をするっていうシステムが、うん、その、例えばファクトの構造だったりとか、身長因子の構造であったりとか、なんかこう、いろんなところに汎用性が高くて、で、まあ、それが、あの、こういうシステムができてよかったなって思ってますね。まあ、やっぱりあとは、その、もともと、これ構造出るのかなっていう、うまくいけばすごいだろうけど、ちょっとどうなんだろうねっていう話もあったので、そういう、なんていうか、まあ、無理なんじゃないかなっていう意見もある中で、こう、まあ、うまくいったっていうところに、あの、すごく良かったなって、一番興奮する瞬間はいつかっていうことで言うとですね、実を言うと多分、一番興奮したのはシーギャスの構造を見た時なんですよね、僕は。あの、シーギャスが、やっぱり、その、ヌクレオソームに結合して、不活化するっていう瞬間を見たときに、あ、これが外来 DNA と、その自分の DNA を見分ける機構なんだっていうのを分かったときに、その、メカニズムがすごく綺麗に説明できたんですね。
うんうん、
で、なんかもう、その、まあ、正直とんでもなく嬉しかったんですけど、なので、まあ、興奮する瞬間っていうのは、なんかその構造を見たときに、その何かのメカニズムが説明できるっていうタイミングがあると、うん、まあ、これまでの、その先行研究とか、なんかいろんな知見に、この自分の一個の、今分かった一個の知見が組み合わさると、もっとなんかいろんなことが言えるようになるとか、いろんなことが分かるようになるっていうふうに、っていうのが分かった瞬間っていうのが一番興奮しますかね。
それっていうのはもう、電研の部屋で撮りながら、シーギャスとかは、あ、こういう構造なんだっていうのは分かるんですか？それとも解析してみないと、解析して分かるものですか？
解析で分かる話で、うん、その時は僕、シーギャスの構造を見た時は家の夜、朝の1時半ぐらいかなにやってて、なんかいけそう、今日はいけそうな気がするんだよなっていう気がして、
うん、
なんかこう、構造解析って、あの、今までに既存のモデルを新しく解けてきた、その、マップ電子顕微鏡マップにこう当てはめるんですよ。いわばこう、パズルみたいな、その分解能が高くないと、パズルみたいにはめることになるんですね。それでなんかこう、その時に、ヌクレオソームの形はもう分かってて、ここはこの電子顕微鏡のもやっとした構造の中に、これはヌクレオソームだなと。で、シーギャスはどういう向きではまるんだろうっていうのが分かんなくて、で、その時にこうかな、ああかなってこう、シーギャスの構造をこう、くるくる回してるんですね。こう、くるくるくるくる、こう、PC の上で回してると、あ、なんかこの向きだとはまりそうだぞっていうのがあって、まあその時にその性科学的なデータで、実はクロスリンクマスのデータもあって、ここの残機とここの残機はどうやら30オングストローム以内にあるなっていうの情報があるので、そういう制約をかけた上で、これをくるくる回すと、どうやらこうやら、こうらしいっていう感じで、うん、あの、じゃあハマった時に、あ、そうすると、じゃあ、つまり、こういうメカニズムだったのかっていうのが分かって、まあ嬉しかったんですね。なので、まあその、まあでも、とは言いつつなんですけど、あの、このシーギャスの場合はメカニズムが分かった瞬間が一番嬉しかった。その、構造生物学で一番嬉しい瞬間、まあ僕の研究で一番嬉しい瞬間って多分いくつかあって、まあ結晶構造解析をやってた時は、あの結晶に X 線を当てて反射が出た時にもうめちゃめちゃ嬉しいですね。もうなんか、その結晶ってすごい頑張って時間かけて育てるので、もうそれに X 線当てて反射が出た、もうそれが例えばニオングストロームとか切るような反射が出ると、もう多分もうみんな嬉しくて、あの、みんな飲みに行くんじゃないかなって思うんですけど、うん、もう僕もなんかもう、あ、もうなんかそういう反射が出ると、もう先輩とかと、あの、もうピザ買い込んでラボで夜通し飲んでたりしましたね。で、今電子顕微鏡になって、電子顕微鏡の画像を覗く瞬間っていうのが、まず一つ嬉しいポイントですね。あ、これがなんか狙った複合体が再構成できたとか、 合体の形が全く分かんなかったけど、え、こんな形してたのかみたいな。なんかそういうのが分かったときに、もう嬉しいっていうのはありますね。
じゃあ、覗いたときに、こう、なんとなく、こう、いけそうかどうかぐらいは分かって、
はい。
そこからパソコンで、こう、フィッティングとか、
そうです、そうです。
モデリングとかしてって。なるほど。
そうです。もう、うん。でもやっぱりなんかこう、なんかそういう何かが分かった瞬間っていうのが一番面白くて、
うん、
なんかこう研究って、まあ大変なことの方が圧倒的に多いと思うんですよね。もうみんな思ってると思うんですよ。もう日々大変なんですけど、こう何かが分かったっていう瞬間がめっちゃ嬉しくて、もうそのためだけにやってる感あるなって。なんか、正直言ってこう、なんかパチンコ打ってるんじゃないかな、みたいな。なんかこう、なんかすごい何回も何回も試行錯誤して、で、それでなんか、時々大当たりが出ると、こんなんていうか脳内物質出るじゃないですか。その、やっぱり神経に詳しいお二人だったらもう、そう、なん、多分なんかそういう経路とかきっとあると思うんですけど、なんか、それのために生きてるかなっていう気がしますね。
一瞬の快楽のために。
そうですね。
なるほど。最後多分、くるみ坂先生とのエピソードが最後に。
そうですね。そうですね。くるみ坂先生のエピソード、そうですね。もうなんかそのくるみ坂先生とのエピソードとしては、まあなんかすごく印象に残ってる言葉があって、先生が思うに、なんか僕はこう、なんか何かのシステムを作るのが好きなんじゃないかなっていうふうに、俺は思ってるよって言われたことがあるんですね。それで、正直言って、そういうことを今までそれ言われるのは全然意識したことがなかったんですけど、でも、例えば、先生が言うには、H3.Y の時の論文とか、その当時ラボになかった、その発生系っていうのをどんどん組み立てて、で、それでその論文、まあ論文にできるようにしたである。論文のデータにできるようになったとか、あとは、まあ、RNA ポリメラーでの転写と行動解析系が出来上がったとか、なんかそういう、まあ、ちょっとしたシステムなんですけど、なんか、まあ、組み立てると結構役に立つみたいな。で、そういうのを組み立てるが、まあ、好きなんじゃないのって言われて、なんかそう言われてみると、もしかしたらそういうのが好きだったりするのかなっていうふうに思いました。で、実際に、まあ、K は動いているものをいくつかあるので、なんか今後も、それにシステムができると、それを使ってこう、ちょっと手を変え、品を変えってやると、まあ、たくさん、そこからまた論文が出てくる、できるっていうのがあるので、なんかそれはこう、もしかしたら自分の得意な点だから、新しいシステムを作って、まあ、何年かに一遍新しいシステムを作って、なんかそれをちょっと手を変え、品を変えってやって、新しいことを明らかにしていくっていう研究スタイル。要は、なんかそういう先生からの言葉が、なんか自分の研究スタイルっていうのを、こう見つけるためにすごく、なんていうか役に立ったというか、自己分析にすごく役に立ってるんじゃないかなって思いますね。
うん。
ああ、ごめんなさい。そんな感じですかね。
うん。2時間以上、もう長い間、本当にありがとうございました。いや、もう本当、ファンダメンタルな、どうやって転写が進むかとか、どうやって自己 DNA を、どう外来 DNA を見分けるかとか、もう構造レベルで、迫られていて、かつ、こう、ある程度分かってきてるっていうのは、なんかすごいな、と、改めて思いました。やばい、新名の言葉が見つからないんですけど、また論文が出たら、倍生で紹介させてください。
あ、もうぜひぜひ、もう本当にもう、倍生で、もう倍生すごい盛り上がってて、僕倍生の T シャツ着てラボに行ってるので。
ありがとうございます。
はい、もう本当に、もう本当に長い間ありがとうございました。もう、
いや、本当にありがとうございました。
なんかこう自分のことを見つめ直すいい経験になったなって思いました。
よかったです。今日のところはありがとうございました。また
ありがとうございました。
では、失礼します。